お殿様の茶室でお茶の始まりと歴史を知る13ページ。重信公が陳新流を創始し、明公が茶道の衰退を嘆いたのには大きな理由がある。それは平戸がお茶伝来の地という歴史を持っているからだ。陳新流が創始されるおよそ500年前、平戸にはすでに茶畑があった。臨済宗の開祖と言われている永済禅師は、中国当時の宋で禅を学び、1191年、平戸の港に帰り着いた。この時持ち帰ったのがお茶の種。永済禅師は、平戸の不春庵という松陰において、日本で初めての座禅修行を行い、この庵の裏山に茶の種をまいたという。不春庵にちなんで不春園と名付けられた日本初の茶畑が今も残っている。永済禅師は武士や庶民にもお茶を飲む習慣が広まるきっかけを作ったとも言われており、不春園の前に立つと感慨深い。お茶を愛した重信公と明公、そして百花の図を作った広武公もまた茶人であった。岡山館長は平戸の魅力をこう話す。日本の海外交流史の中でも、平戸はとても重要な役割を果たした場所。西洋から入ってきた菓子文化が今も続いていることは、平戸の大きな魅力です。そして、そうした文化の中心には、いつも松良家の存在がありました。海外の品をコレクションした34代の生産校をはじめ、松良家代々の藩主の中には、文化を大切にした方が多くいます。昔から海外の文化を取り入れてきた平戸ですが、その風土は今も変わりません。観光客や留学生など、たくさんの外国人との交流があり、平戸では80歳のおばあちゃんでも、うちでご飯でもどうぞと外国人に気軽に声をかけます。そうした海外のものを素直に受け入れる平戸の人々の気風というのも魅力ですね。この地で育った文化に触れ、お殿様自慢のお菓子をゆっくり味わう時間。それは平戸旅の醍醐味であった。写真9枚。1枚目。陳新流でいただくお茶と1月の復元菓子、朝日饅頭。復元菓子は月替わりのため、何度訪れても楽しめる。説明。朝日饅頭とお抹茶のセット。2枚目。日本最初の茶畑である不春園では、今も茶の木が管理されている。説明。茶畑いっぱいに生い茂るお茶の木。3枚目。説明。古い竹製の花入れに、赤い椿の花一輪と猫柳が一本生けてあります。4枚目、説明。丸い飛び石がいくつも並んだ庭。5枚目、現在の建物は1987年に台風で倒壊したものを1年の歳月をかけて再建したもの。説明。風情あるかやぶき屋根の観雲亭です。6枚目、説明。白い茶碗でお茶を立てているところ。7枚目、説明。ひもう線の敷かれた室内から庭を望んだ写真。庭には石灯籠も置かれ、庭木を利用して質素な屋根がつけられています。8枚目、説明。朝日饅頭の断面、3層になっており、白い皮と中心のあんこの間は色鮮やかな赤い色です。9枚目、説明。観雲亭の内部です。庭側には紐毛線が敷かれ、障子からは柔らかな光が差し込んでいます。写真終わり。